HSS 型 HSP こんなんでインダーレディオ、お相手はキラテンです。今回は HSP とマインドマップという観点でシェアしていきましょうか。マインドマップどうですか皆さん。単語はね聞いたことあるなという方の方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、このマインドマップをですね、うまく活用してキラテンは自分を知るというところ非常に恩恵を得ております。ですので今日はそんなシェアとともにですね、やってみようかなとか使ってみようかなと思う皆さんのヒントになれれば嬉しいなと思いまして、キラテンが感じるメリット3つをお届けしていきたいと思います。では、マインドマップってそもそも何なんだというところから入らせてもらって、その後にメリットのお話をしようかなと思いますので、このマインドマップとはという部分、また Google AI ちゃんにちょっと説明していただきますので、Google AI ちゃん出ました。この文章を読ませていただきますね。マインドマップとはイギリスの教育者トニー・ブザン氏が提唱した思考の表現方法の一つです。中心となるキーワードから関連する言葉やイメージをつないでいった放射状の図のことを言います。マインドマップを作成することで思考の整理や発想がしやすくなります。また頭の働きを活性化し発想を広げるための手法としても利用されます。マインドマップはビジネスの場に限らず、自己分析をするときや目的を立てるとき、メモとして活用するなど様々な場面で利用されますということでした。まあまあそうでしょうねというふうなところの内容がほとんどかなと思います。でこんなマインドマップですので、まあ真ん中にねちょっとキーワードとなるものを書いて、その後こう枝のように伸ばしていくような感じでキーワードをどんどんどんどんつないでいって、自分の頭の中を可視化するというふうな、そういう図ですね。でこれはまあそもそも A4 で、好きなだけ書こうみたいなところから始まり、今やデジタルツールがねだいぶ多くなってきております。いわゆるあのブレインストーミング、ブレストと呼ばれているものとかで、まあ、思いついたものを付箋でどんどん貼っていきましょうというふうな KJ 法とかね、いろいろあると思いますけれども、それに結構近いものかな。キーワードを書いて、でデジタルツールの場合はその入れ替えたりできるんですよ。ですからマインドマップもデジタルツールの方がむしろいいなという方の方が多いのかなと思います。ただ今回はですね、まあ、特にその Google AI ちゃんも言ってたように、自分の分析をするときにも使えるよと言って説明がありましたので、その部分に対してね今回 HSP との付き合い方というところでシェアしたいと思います。ではメリット3つなんですけれども、まあもちろんね様々なことには必ずデメリットも存在してますので、先にデメリットもしっかりと見ていきましょう。 HSP が、マインドマップを活用する際のデメリット、これかなと思うものが、手法が確立しているためにルールに縛られがち、これがデメリットですね。マインドマップってね実際聞いたことある人の方が多いというぐらい今認知度が上がってきてると思うんですけど、認知度が上がってきてるということはある程度こうしなさいみたいなルールがあるっちゃあるんですよね。こうするもんですよぐらいの拘束力だとしても、まあルールが存在している、そこにですね HSP 気質っていうのは、まあ、根が真面目というか、その真面目の意識もないぐらい完璧主義をついついデフォルトでやっちゃうとかあれでしょ。なのでルールを守らなきゃっていうスイッチが入っちゃうと、これデメリットの方になっちゃう。ルール守ること自体は悪くないんですけども、マインドマップとはこうあるべきっていうところに縛られて、結局目的は自分の頭の整理のはずなのに、マインドマップを正しく行動させようっていう目的になっちゃうと、これはもうデメリットでしかなくなっちゃいますので、注意しましょう。HSP だからこその注意っていうのがここかなと思います。でその、注意するコツですね、これはもう完璧を求めないというものに一言で言うとそれになるかなと思うんです。まあ、つまり、マインドマップっていうのがあるんですよというふうにチャレンジしようと思ったら、最初はあの一番最初はねこうですっていうふうな説明を受けたり見たりしたらいいんですけど、その後すぐもう自分流で行動してください。これコツです。はい、あの 10% 10% ぐらいしか分かってませんという状態でいいので、自分流でまず行動してみてください。でその後楽しくなってきたなと思ったら、公式の見解をもう一回見直したりとか、あるいは他の人どうしてるんだろうと思って他に目をやる。でまた自分流のところに戻ってくる。 でまた誰かを参照する、でまた自分流に戻ってくるというふうに、必ず自分流っていうのを挟んでください。誰かがやってるとか、あの公式ではこうだみたいなことに、あまりに情報を奪われちゃうとですね、もうそっちに行っちゃいます。ペースつかみにくくなります。 HSP は気をつけましょう。自分の時間をね、大切にしていきましょうね。ではですね、まあ、あと先ほどお伝えしましたように、デジタルツールが多いので、まあ、あの手書きだとその辺が管理しにくいっていうデメリットもあるんですけども、これは主に仕事で使うときなので、今回は自己分析とかメモ書きのご紹介ですので、一旦ここは省きますね、このデメリットは。というところのデメリットを挙げましたんで、じゃあメリット3つ、 HSP がマインドマップを活用するメリットの、キラテンが感じる3つをまず挙げてみました。1つ目が、自分の脳の中身が可視化されることにより安心します。2つ目、自分を茶化すことにより周りとの距離感がつかみやすくなります。3つ目、完了決着ができる爽快感を得られます。1つずつ、肉付けしてお伝えしていきますね。まず自分の脳の中身が可視化されることによる安心感、これ何かと言いますと、情報の整理整頓ができるんですね、このマインドマップ でこう順序とか、理屈で言うとこうだとかロジカルとか一切関係なく、まあ、思いつくまま単語レベルでドーッと書き出すんですよ。でそうなると、自分の脳が今こんなことを考えてるんだみたいなことが自分自身で目で見てわかります。脳内メーカーみたいなイメージですね。今僕は、この案件に関してこんな心配事してるんだとか、こういう恐れを、自分で感じてるんだとか、あるいはこういうワクワクを期待してるんだとか、そういったものがやはり、一覧性で目で見てわかるっていうのは、安心感があります。で、一見その突拍子もないことを考えているというふうなところに見えてですね、こういう連想でいったから自分はこう思ってるんだなというふうなところがまた見えてきて、面白くなってくること受け合いです。でこれね、この段階ではまだ自分に対するツッコミはしないでください。つまり書いて、書き出すっていうのが一つ目なので、まあ自分ツッコミはまた別で取った方がいいです。時間はね、まずは書き出す、書き出して書き出して書き出して、もう脳で抱えておかなきゃいけないと思い込んでいるものを吐き出すことによって脳みそが軽くなっていくというあの感覚はもう病みつきになると思います。そんなメリットが一つ目です。では2つ目、自分を茶化すことにより周りとの距離感がつかみやすくなる。こちらのメリットがですね、先ほど書き出したものに対して自分で突っ込むわけです。うわ、俺ってこんなこと考えてたんやとか、あらあら私ったらもううふふみたいなことを、コメントをそこにどんどん茶化していくんですね。で茶化すっていうのはなんかこうネガティブなイメージを持っておられるかもしれませんけども、ここで言う茶化すっていうのは、そう思っている誰かの代弁をするっていう行為なんですね。自分の考えをまず出した後に、自分の考えとは違う人が見た時にはこう捉えちゃったりするやろなとか、あるいはその瞬間自分はこう思ってたけども、2秒後3秒後の自分はそれをおっとっとって思えたりするなというふうな、自分の中にいろんな人間がいる、いろんな属性がいるというふうなところも気づけたりしますので、この茶化せる、オーディオコメンタリーっていう概念が僕は未だに好きなんですけれども、自分の作品を自分で見てこの時こうだったよなみたいなコメントをするというふうな、それに結構近いものですね。なので、自分を茶化せる、こんな脳みそを持ってる俺、私みたいなところをこう茶化しながらですね、で、茶化す人のまあシミュレーションを先にしておくというか、でそうすると茶化された時に、いや私は私ですからって言えるんですよ。そう思ってる誰かの代弁をすることによって、確かにそんなツッコミあるな、けど私はこう思ったからこうしますよっていうふうに、そう言われた時の距離感をつかむシミュレーション、事前準備ができるので、これ非常におすすめです。メリット2つ目がこちらの、距離感が持てるということです。この半分反応するみたいなところをね、よくラジオでもお届けしてますけども、それに結構近いですね。何か自分の考えっていうのを主張したりとか実行したりとかってするときに、いろんな反応があったときに、半分だけは反応するけれども、半分はちゃんと自分を大事にするよというところがこれで保てると思います。では3つ目のメリット、完了決着ができる爽快感を得られます。この2つの、先ほどお伝えした2つのメリットで、自分の考えを書き出してそれを茶化してっていうふうにすることによってですね、もう最終の結論が 出る流れになります。つまり、まあ、いろいろ思われようと自分は自分だよっていう結論が出るわけなんですよ。この流れはまさにぐるぐる回る思考ループからの脱却そのものじゃないですか、ね、どうせまあ、これもラジオで何回もお伝えしてますように答えっていうのを求めると人生は面白くなくなりますから、答えなんてないわけです。そうなったら自分がどう感じたかどう感じるか、それをこう人から、そうじゃないよって言われても、自分はこういうことで考えてますのでこれで生かしてもらいますねと、決してその人と戦うわけじゃなく自分の流儀のもと自分らしく生きるというところが、これでこう完了できるわけです。で、その、まあ、マインドマップの真ん中に書いた項目に対してはこれで決着できたよっていうふうに自分のスイッチが入りますので非常に気持ちよくなります。まあ、誤解を覚悟して、あえて言うとですね、 HSP の悩みっていうのはほとんどが考えすぎから来るものです。その考えすぎに対して、いや考えすぎだよ、考えすぎなんてよくないよっていうふうなアドバイスをね自分自身にしたところでほぼ効果ゼロです。考えすぎてる自分ってダメだよねとかも思う必要ないです。そうではなくて、まさにこのマインドマップを使って逆をいくんです。つまり考えすぎですけどなんすかって開き直ってください。考えまくってやろうじゃないかそれだったらと思って、このマインドマップっていうのを使ってですね、考えているものをですねもう全部出してやれぐらいの勢いで出すんですよ。で出してさらに突っ込むんですよ。自分で突っ込む、自分で突っ込んだらその後にね、その同じようなことを誰かに言われようが、あそれも僕自分で突っ込んでますからっていう心の準備ができまして結論が出せます。考えてきた自分をねちゃんと愛してあげれて誇りに思える、そして自分の人生をどんどん歩めるというふうなことができますので、ぜひぜひマインドマップもね活用してみてください。キラテンの場合はですね、この、マインドマップのメモを後で見返したりすると、あこの時の、自分っていうのはこの悩みに支配されてたんだなとかね、今見たら全然大したことないなっていうふうなことが多いです。それはね言い悪いじゃなくて、まあ、過去の自分も愛せている証拠なのかなとも思うんです。こういう悩みを持ってるけれどもしっかりと自分で克服してきたよとか、あるいはその時に悩んでたその過去の自分に対してもまた抱きしめたいなと思えたいとか、ね、そういうのでぜひマインドマップ活用してみてください。ということで HSP とマインドマップの相性がいいよというシェアをお届けしました。では最後にお知らせがあります。これまでですね、キラテンというのはシーズン3といういろんなバージョンでやってきたんですけれども、このシーズン3も70回にわたり、キラテンが HSP の気質を知り、うまく人生の舵取りしてますぜというエピソードをお届けしてきたんですけれども、いよいよシーズン4に突入することになりました。まあ、よくね、このキラテン楽しそうにしてるよねと言っていただけるんですけれども、どうやってるんですかということに対して、答えがないというところからの観点からね、それを答えるよりもあなたはどんな感じなんですかっていうふうにこっちから聞くことが多かったんですよ今まで。それは面談にしてもそうですし、リアルに会わせてもらった時とか、ラジオのね答えるとかいただいたりとかっていう時に、お答えになっているようでなってないというかね、リクエストをいただいたにもかかわらずまたこっちから聞いちゃうというふうな、そういうことをいろいろさせてもらっててですね、その心はですね、答えたくないんじゃなくて、やっぱり僕は相手のことを知りたい、あなたのことを知りたいと思ってやってきたんですけども、それだけではさすがにね、そのリクエストをこっち聞いてんのに質問で返すなやみたいなところに対してのコミットが全然出てきてなかったんですよ。それがいよいよ土壌が整ってきましたんで、コンテンツとして皆さんにお届けするステージを迎えてくる、そんな、期間になりました。ですのでね、ちょっと準備にあたりシーズン4まで少し番組をお休みする予定です。大きくジャンプするための助走期間と思っていただき、何卒ご了承ください。 HSS 型 HSP 困難でインダーレディオ、お相手はキラテンでした。今日もつながっていただきありがとうございます。次にお耳にかかるときにはさらにパワーアップしたキラテンでお届けできますので、ぜひ楽しみにしてください。こんなんでいいんだ。